お祈りします。恵み豊かな私たち一人一人の天の父なる神様、いにしえより聖書に記されている通りに、この世界では天変地異、地震や津波などが起こったり、あるいは戦争が始まったり、そして疫病に見舞われることなども記されておりますが、私たちはなぜか神様が許された時々の中を歩むようにあらかじめ定められ、置かれ、迷い、時々傷んだり苦しんだりしながら、あなたこそ私たちの天の父、どのような時も見捨てることなくご一緒であられる救い主であるということを、いろんな人生の景色の中で体験することができるので、新しい歌が生まれるので、また信仰告白が生まれるので、時々苦しくて、そしてあなたの恵みにあふれたこの地上の旅路を感謝いたします。今日許されて気をつけながら翼の教会に集い、あるいはインターネットを通ししっかりとつながって天を仰ぎ、歌を捧げ、祈りを捧げ、捧げ物を捧げし、聖書のお言葉に心の耳を澄まし、扉を開いておられるお一人一人に神様が豊かなねぎらいと新たな力をお与えくださるようお願いします。先ほどの報告にありましたように、この地上ではさまざまな出来事があっても、まるで祈りのベッドの中に私たちが伏すように、時々神様と兄弟姉妹によって魂が胴上げされているのではないかと思ったり、神様がまた兄弟姉妹がいつも一緒であることを告白し、これから聖書を開きますのでよくわかるように導いてください。もし疲れている方がおられるなら癒してください。病の中で痛みや不安の中にある兄弟姉妹がおられるならば、まことの医者であられるイエス様が、こよ安かれと厳かに癒しの御手を触れてください。それぞれの心の中にある祈りに合わせて、このお祈りをイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。皆さんのお祈りに支えられて2週間教会を開けたので、なんだか久しぶりに来たような気もします。私が行ったところはまん延防止とかそういう地域ではなくて、出ても一人とかそんな地域だったんですが、水戸の飛行場から行ったら本当にガラガラで、これ誰も濃厚接触する人いないなと思うぐらい、飛行機ももうガラガラで、空港も本当にガラガラで、もうドアからドアまですぐ教会まで連れて行っていただいたということだったんですけども、しかし念のため帰ってきてから先週は家で、本当に写りが綺麗でした。大画面で礼拝をさせていただいたんですが、いや本当に綺麗な画面だなと思いまして、ところで皆さんはどのような1週間2週間でしたか。私が嬉しかったのは、いつも必ず入ってるから同じなんですけども、いつも美味しいんですが、特に先週のお弁当、私の野蜜お弁当が私のお気に入りだったんですね。初めて人参ってこんなに甘くて美味しいんだと思ったんですが、勝手に個人的見解で、これまた作ってくれませんかなんて言っちゃって、後で自分中心で悪かったかなと思ったりしたんですが、皆さん のみつが入っている建物は L 字型になっているんですが、マナと実はつけているんです。マナの家、今日のタイトルはマナ、天からパンが降ってきたというタイトルなんですけれども、まあ、マナちゃんと名付けられた人もいるし、建物にもマナと付けられたり、皆さんエリムそのものが本当に岩がゴロゴロして、もう全面砂地のような果てしなく続くような、まあ、劣悪な境遇の旅の中で本当にホッとするエリム、そこは12のオアシスと70本の蜜を産出する夏目ヤシがあってということからエリムとつけましたが、私は昨日もお弁当を配達してですね、自分で食べたのでぜひにも届けたいと思ったんですよ。そして本当に今週も美味しかったですよと言ってお届けしたんですが、このお弁当はただのお弁当ではなくて、祈りによって包まれた建物で、祈りによって丁寧に一品一品作られた幸せを運ぶ弁当ではなかろうかなって、で私はその配達人に喜んでなりたいと思ったりしたんでした。皆さん、今日の箇所は厳しい荒野の旅路ですが、エリムがあり、マナがあり、天からパンが降ってくるような、なので今日のアウトラインを出していただきますと、こんな流れでお話ししますね。神様が用意する試みってありますかって、まあ、ない方がいいんですが、試練はしかしなぜかあるんです。今は疫病ですね。聖書では地震も津波もあるし、戦争も起こるしっていろんなこと書いていますが、私たちはその中に置かれて、試みの中に置かれるから身につくこと、生まれる信仰告白あります。じゃあ試みには答えがないんですかって、これ果てしもなく続いて一生荒野で終わるんですか、出口が見えないんですが、ゴールは知らないんですがって、神様は何の答えも持っていないんではなくて、ちゃんと神様の答えがあります。神様の答えだから、私が想像したのと随分違うなって、私はこういう段取りで次こうなって最後こうなるはずだと思ったけど、天からまさかパンが降ってくるって誰か逆立ちしても想像しましたかって、いや神様の答えってこういうんだなって、じゃあ私たちはどのようにして旅路を全うすればいいかといえば、信じる力はありますよ。いや昨日までもう信仰も吹っ飛んじゃって、もう見えるところが全てになって、ただビクビクおどおどしてこれはダメだと思っていたんですがって言っても大丈夫ですよ。信じる力を侮る流れ、昨日まで信じなくても今から信じたらって、さっきまでおろおろわたわたしてたけど、じゃあこの瞬間から信仰に立って信じる力を使ったらって、さあ皆さん、神様の試みについて一節から五節を見ていきましょうか。じゃあまず一節を16章出エジプト記一節読みましょう、はい、イスラエルの全回収はエリムからエジプトの地を出て第二の月の15日にエリムとシナイとの間にある真の荒野に入った。16節の場所と時期がここで書かれているんですが、1月じゃなくて第二の月の15日ですから、第一の月に出発して1ヶ月経ったんですよ。もう1ヶ月もさまよったのって、1ヶ月だったら十分直線距離がつくんじゃないのって、これもしかして2ヶ月になるって、もしかしてコロナも半年で収まると思ったら2年目に入るって、いつまでなのこれって、終わりが見えない。早1ヶ月経ち、もう劣悪な状況で食べるものもないし、そこで彼らはつぶやくようになってしまったんですが、場所はどこかというと、ああ神様のほっと一息、ご苦労様というエリムの豊かな水、そして夏目足の木、オアシスから離れて南に下ったんですよ。まあ、やがてシナイ半島でモーセの10回っていただくようになるわけですけれども、そこに荒野があって、まあ、シュルの荒野とか真の荒野とかいろいろあるんですが、南の方には真の荒野に入って、で彼らは 本当に途方に暮れたんですね。でどうなったかというと、つぶやいたんですが、これ私たち似てませんか。私たちまず現状でつぶやくんです。もう岩だらけでしょ、砂地でしょ、どうすんのって。で振り返ればもう1ヶ月続いてるでしょ。これ半年続いたら私たち耐えられるのって。まさか2年3年とか40年ということはないでしょうねって、40年になったんですが、食べ物どうするのって。出てきた時は羊だとか牛だとかいろいろ連れてきたけど、これでさーっと果てしなく続いたら先細りで餓死すんじゃないのって。でトンネルに入ったはいいけどゴールが見えないんだけどって、明かりが見えないんだけどって、いつまで果てしなく続くのって、行った先に何があるのって、誰も知らない。で彼らは振り向いて、本当はそんなに良かったはずもなかったんですが、エジプトが良かったって言い出した。あんなに良かったはずはなかったんですが、これと比べたら良かったって言い出した。せっかく救われたのでに、私たちもあれ胸に手当てると、同じ人間だから同じパターン落とし穴に陥るかなって。じゃあ2節3節読みましょう、はい、その時イスラエルの全会衆はこの荒野でモーセとアロンに向かって不平を言った。イスラエルの子らは彼らに言った。エジプトの地で肉鍋のそばに座り、パンを満ち足りるまで食べていた時に、我々は主の手にかかって死んでいたらよかったのだ。事実あなた方は我々をこの荒野に導き出し、この集団全体を飢え死にさせようとしている。もちろんエジプトで肉鍋もありましたよ。パンが豊かな時もありました。しかしいつもではなかったはずですよ。そして危機的な状況に追い込まれたのも事実だったはずですが、もう今となったらバックスライドして前進しなければみんな後退なんですね。私たちの教会でいつの年だったか、振り返らず前へという標語を掲げた年がありましたが、覚えている方いますか。私たちはすぐ振り返るんですね。そして元来た道に戻ろうとするんです。じゃあそうしないで、振り返らずと一歩でも半歩でも前へって。なぜといえば、この劣悪な境遇、食べ物もない岩地である、もう1ヶ月も続いている、いつまで続くかわからない、行った先が見えないってね、誰も知らないってね、これで人生の旅できますか。実はこれは神様の試みだったんですよって。私たちも私は呪われてるとか思った時に、そうじゃない考え方したら、神様が私に意味あって試みの期間を与えてるんじゃないかなって、この得も言えぬコロナの不思議な経験も、あの震災の時の長かった経験も、これ試みではないかなって。じゃあ4節5節これは試みられているんですよって続けて読みましょう。はい、主はモーセに言われた。見よ、私はあなた方のために天からパンを降らせる。民は外に出て行って毎日その日の分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。5節も読みましょう。6日目に彼らが持ち帰って整えるものは日ごとに集める分の2倍である。マナについては後で解説するとして、今4節に戻していただくと、神様に従順、自分の心のままに生きるか、心がつぶやきたいったらつぶやくか、それとも神様の教えの方向に自分を向けるかを見る期間なんですよって。やがて素晴らしい土地だけあってブツブツブツくさつぶやく人が入って、何か神様が喜びでしょうか。なので試みの期間が必要なんですよ。これは神様の試みの期間として、神様の教えに従って信仰に私立ちますという期間として、あなたも受け取りなさいと。やがて天から降ってくるマナっていうのは1日分だけですよって、欲張りの人は3日分とか、
自分の蓄えで1週間寝ても暮らせるように1週間分とかダメなの、それ全部腐っちゃうので。じゃあ1週間7日の制度で、7日目は神様に礼拝する日だから7日目もマナを集めます、それもダメ。6日目に2日分集めて、6日目集めたものは2日分が腐らなくて、それ以外の日は余計に集めたらみんな腐る。だからあなたの感情や感覚のままに行動しないで、神様が言った通りにするのがいいんですよということを身につける期間で、神様もこの訓練期間であなたをじっと見てるんですからね、と。そうか、人生には神様の試みという貴重な季節、道のりあるんだなって。じゃあ一丸を出していただくと、ヘブル書にもこのように書いていましたね。訓練とか試みっていうのは、わあ嬉しいなんていう人がいたら嫌ですよ。全員が嫌なんですよ。しかし嫌なところも通らないと、私たちはやがての豊かな実を実る人生にならないという、深い天の父のおぼし召しにより、あなたは今茨の道、荒野の道を歩んでるんじゃないですかって。じゃあヘブル書12章11節12節読みましょう。はい、全ての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に平安の実を結ばせます。ですから弱った手と衰えた膝をまっすぐにしなさい。さっき言ったように振り返らず前へという1年間の標語がありましたが、まあこの教会で今の12節などを見ると、すっかり弱ってしまって信仰があってもなくても全く同じ人のように反応しているあなたの弱った膝と手をまっすぐにして信仰によって舵取りして進みなさいと。皆さん、コロナで私たちは随分今傷んでいると思います。顔に出さなくても、顔に出たとしてもしょうがないくらいですよ。けれど痛みっていうのはすごく大事なんですってね。確かあるお医者さんが解説していましたが、まあ、お医者さんの解説じゃなくても、子供が滑りだから落っこちるって、落っこちない方がいいんですが、落っこちることも必要ですよ。落ちるとこうやって痛いんだって言ったって分かんないから、そうすると今度マンションの2階から落っこったら死ぬんじゃないのという、それが命を守るんですよ。痛みや恐れがあなたを、命を死から滅びから守る、ありますよ。なので私は確かに今 MON 全世界がこんなにコロナに包まれていますが、疫病に対して、ウイルスに対して、次の時にはこんなやられないぞって、人類全体がかなり強くなっているのではあるまいかと思ったりします。なぜといえば、医学界のことよく分かりませんが、こんなに世界中で症例を共有し合って、瞬時に次の仮説を立てて情報を分かち合って、何としてもこのコロナを乗り越えようとする、ここまでのスピードとこれまでの連帯感があっただろうかって。そうなんだって。またしょうがないですけど、日本も昔赤痢が流行ったり、今も貧しい国、まあいろいろ手洗うとか難しいこともあったでしょうが、今回のことでかなり衛生に対する人間の意識のレベルが世界的に上がって、まあ今インフルエンザはほとんどないとかって以前聞きましたけれども、次の時に、まあ戦争を超えたら戦後は全然違う世界のように、今回の痛みと苦しみを通し次の世界に私たちは備えているということも確かにあるんじゃないかなって。皆さん、20も出していただくと、私は今こういうことをそれぞれが自分の物差しで問われてるんじゃないかなって。皆さん、私たちは天秤にかけて、何ですか、震災の時もそうでしたね。あんまり放射能を恐れると別の落とし穴に入って、そしてだけど気をつけないといけなくて、どういうバランスを取るか、あんまり恐れて家族のバランスが崩れたり夫婦の関係がおかしくなったり、いや放射能も恐れるけど注意するけど神様を恐れるっていう結論がいいかなと思ったり、また今回のコロナでも 実際ゴールデンウィーク一切家から出るなってことじゃないですからねとあるお医者さんが、この精神が病んでいきますからって、心がバランス狂いますからって、いやバランス感覚大事ですよって、なので誰もいない公園に行ったりピクニックに行ったり、その全然悪いって言ってないんですからねって、だからもう毎日のニュースばっかり見て、ニュースの数字と自分の2人だけの世界になったら誰でも危ないですよ、子供でも誰でも、異様な世界ですよ。で人間がこの人見たらこの人はどういう人だろうって不審になったり、そして数字と自分になったり、だから息抜き、確かにそういうとこ行って気分転換したり、あお医者さんのアドバイスのようにそういうことを全部やめなさいって極端なこと言ってるんじゃないんですからねって、そうじゃないと、手洗い大事だ、マスクが大事だって聞いてるけど、どこまで手洗っても気が済まなくなりますからねって、そうすると一生の別の病に入ったら、これ天秤にかけてちょっと極端ではないですかって、自分の心と魂と体のバランス、衛生のバランス、全体のバランスを考えてと言われても、なかなかこれ難しいだろうなって、子供だって子供を覚える大切な時期の子供はみんなマスクしてる人間しか見ないので、口の動きとか表情とか見ないで、いやこれ大変だな、学校に行ったら子供たちは学校の先生に言われたことを完璧に従わないといけないから、無理やりでも思わなくても従わないといけないから、それと大人を比べて、なんだか自分たちだけこんな苦しいことしてるんだろうかと思ったり、いや心と体と生活のリズムのバランスを保つことはすごく今難しいです、だけど必要な、私たちは今物差し作り、自分自身の生活パターンやルーティン作りをしていると思います。さあ戻りますと、伝道者の書の7章16飛んで18節、過ぎたるは及ばざるがことし、じゃあまず16節から読みましょうか、はい、あなたは正しすぎてはならない、自分の知恵のありすぎるものとしてはならない、なぜあなたは自分を滅ぼそうとするのか。本当にどうこうしてやりすぎると自分自身がバランス崩して戻れなくなってしまうので、18節も読みましょうか、はい、一つをつかみもう一つを手放さないがよい、神を恐れる者はこの両方を持って出ていく。聖書は簡単に言いますがなかなか難しいです。私たちは極端になりがちなので、あれも大事だけどこれも大事、それも今聞いてすごいショック受けたけど、しかし他方これも大事と、総合的に今この難しい時代、子供から大人まで私たちはだけど大事なことを今身につけているんじゃないかなと思います。24、5年前だったですか、もう世界中でベストセラーになった、ハーバード大学の教授だったと思いますが、ダニエル・ゴールマンという人がEQ 心の知能指数っていう本が出版されて、全米でほぼ1年間52週ダントツでザーッと1位だった。これ本当に珍しいことでですね、で何が書いてあったかというと、まあ日本人もそうですが、もう IQIQ って知能指数ばっかり追い求めてるけど、実際に冷静に一人一人の人生観察していくと、 IQ も大事だけど IQ で全然人生は決まらないって。別に IQ は普通でも、普通より低くてもすごく人生で成功している人もたくさんいれば、ダントツの IQ だけどほとんど芽が出ることなく終えていく人がいて、まあなんだかみんな何でも見えるものに見える化して、まあコロナも見えないウイルスに対する恐怖っていうのは人の恐怖感倍増させるんだそうですね。だからそれをなんとか見える化して、あの人のせいじゃないか、政府のせいじゃないかって見えるものに帰結して、なんとか納得させようと人の心は動くんだそうですが、 IQ もテストで何点だった、あの人は誰より上だったって、人の目はそっちばかり行くけども、これ全然バランスおかしいって、本当はエモーショナルインテリジェンスって確か書いていましたが、心のコントロールの能力に人はかなり寄ってると。そう考えると、私たちの忍耐という魅力の皮袋、このコロナの中でそれぞれ大きくなってるんじゃないかと私思いますよ。これ大きな財産ですよ。普通の人切れるのに、ここでだけど、あの人の忍耐力普通じゃないね、 多分そういう歩みしてきた人だなって、そこにある人は惹かれるんですよ。魅力を感じるんですよ。そうするとその人を手伝うんですよ。その人と一緒に神輿を担ぐんですよ。あれはこんだけ山ほど困難で絶対絶命と言われる時代に、その人の人生に、しかし普通なら投げたって、やめたって、諦めたって、俺はダメだって、誰のせいだ、老いたちのせいだって言うのに言わない、あの人って。それでも何とかしようとして、一歩でも半歩でも二歩後退一歩前進でも、そういうのに人は惹かれるんですよ。テレビの連続テレビドラマ小説じゃないけども、そしてその人はだんだんだんだん花開いていって、だからそれは IQ じゃないって、エモーショナルインテリジェンス、まあ、人生の知恵者としてという本が爆発的に売れて、私もなかなか言えてる本だなと確か思った記憶があるんですが、翻って今私たちを見ると、先週大画面でこのリモートで見たんですが、いや本当に綺麗な画面、まあ、前も別に綺麗だと思ってたんですが、いや本当に綺麗な画面になったなって、時々不思議に思うのは、宣教師の先生がドイツにいるから、まさかドイツからリモートで1時間2時間この教会で学びたいという人に聖書教育するって、全くもっと思いつかない発想だったなって。それから荒野の旅路の一時のご苦労様の骨休めに、エリムって旅人をもてなすところってつけたものの、即座に閉鎖、コロナでなんだか出花くじかれたように思いましたが、でも開いたり閉じたり、アクリル板をつけたり、そして今はお弁当にしたり、なかなか手を変え品を変え、私はやってんじゃないかなって、いろんなアイデアがどん詰まりの中で生まれるんですよ。なので私たちは今無意味な期間を過ごしていないんです。この神様の試みの中で次の時代に生きる大事なエッセンスを一つ二つ苦しみながらつかみ、体得し、発見し、で神様それをじーっと見ておられるんじゃないですか。私は創世記の最後の人物のヨセフ、時々思い返しますが、もともとキラキラしていたですよ。彼は不思議な夢も見たし、だけどギラギラしすぎて尖っていて、あれでは人生成功しない、どんだけ能力があっても。なので神様は苦節13年ですよ、17歳から30歳まで全く日の目を見ない、外国で奴隷の生活で、明日は命があるかどうかもわからないのに、やってもやっても身が出ない13年ですよ。そこでヨセフがやがて国の首相になって、歴史の表舞台に姿を現し、聖書の歴史の門口に立つような人物になっていく要素は13年の中で一つ一つ揃ったんですね。年上の人と接するときにはどういう礼節が必要か、人に期待するもんじゃない、神様に、最終的に私は神にだけ期待するんだとか、ね、私たちも今大変な時期を皆さん過ごして、本当に子供から大人までみんなご苦労様って私は言いたいですが、神様の試みの中を意味あって旅しているんだということを確認しましょう。じゃあもう一回今日の節の4節5節に戻りますと、じゃあ神様の答えってあるのって、まあ、手品じゃないけど思いもかけない答えでした。食料がないこの旅路どうするのって、まさか天から食べ物降ってくるとは、普通はレストランに行きますよ、あるいは、ね、スーパーに行って食料品を、あるいは畑に何か植えて、まさか天から食べ物降ってくるとは。もう一度4節を読みましょう、はい、主はモーセに言われた、見よ、私はあなた方のために天からパンを降らせる、民は外に出て行って毎日その日の分を集めなければならない、これは彼が私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。いや試みですね、これは。今日は降ったけど明日降らなかったらどうするのって、1週間分集めよう、神様集めちゃダメだって言ったけど、実際問題集めなきゃ生きていけないものっていう、チェックしながら、大丈夫、神様があなたを養うんだって、天からなんだかパンのようなマナというものが降ってくるとは。じゃあこれをちょっと具体的に見ましょうか。サンマル、じゃあ16章の、
出エジプト記の12節から15節ですが、まず12節読みましょう。はい。私はイスラエルの子らの不平を聞いた。彼らに告げよ。あなた方は夕暮れには肉を食べ、朝にはパンで、こうしてあなた方は私があなた方の神主であることを知る。神様の手の中には答えも何もないってあるはずがないですよ。ただ思いもつかない答え、どうやって肉が来るの、どうやってパンが入るのって、スーパーでも行くべきじゃない、あるいは田植えでもすべきじゃないって、そうじゃなくて神様がこれから40年これで養うんだということを徹底的にあなたに教える。あなたの命はあなたが賄ってるんじゃない、何誤解してるの、何錯覚してるの、自分で自分の心臓を動かしてるのって、そうじゃないでしょうって。神様があなたを養う、これをマナを持ってパンを持って、この時はうずらがやってきてですね、低空飛行する季節風でタンパク質も取れるし、そんなことが一体、朝にはパン、夕暮れには肉、実際どういうことって。じゃあ13節読みましょうか。はい。するとその夕方、うずらが飛んできて宿営を覆った。また朝になると宿営の周り一面に梅雨が降りた。ちょうどエジプトのこの時期に季節風に乗ってうずらが大量に低空飛行でもううずらだらけになるような時だったとある人は書いておりますけど、個人的なことですが、私はうずらは食べたことないけど、うずらの卵すごい好きなんです。もしかしたら皆さんの中にもいるかも分かりませんけれども、うずらがやってきてですね、ただ別にうずらが来なくても肉はエジプトから出るときに羊も連れてきたんですよ。牛も連れてきた。だから乳製品もあったはずだし、肉も食べれるはずでしたが、あんまり言うから私がじゃあ答えを表すと、思いもつかない答えだ、それはうずらだと。じゃあパンはどうなんですかって14節読みましょう。14、15続けて読みましょう。はい。その一面の梅雨が消えると、見よ、荒野の表には薄く細かいもの、地に降りた霜のような細かいものがあった。イスラエルの子らはこれは何だろうと言い合った。それが何なのかを知らなかったから、これ彼らに言った、これは主があなた方に食物と与えて、パンダ、すいませんね、老眼で時々見えないんですけれども、まあ、なんだこの白いものがあって、これはコエンドロって後で読みますけれども、まあ、皆さんももしかしたら日本でも食べる人がコリアンダーとかって普通言うんですかね、薬草に使ったり一年草のものに使うような種が白くて、それと似ていたと、似ていて、なんだパンみたいだなって、これをユダヤ人は煮たり焼いたりして、なんと40年間これで養われたけど、後になるとこれも不平の種、最初は感謝、こんなものしかないってやがて言い出すんですから、私たちもいつも原点からそれないように気をつけたいですね。生きてるだけでありがたいなって、礼拝堂もないのに礼拝堂があるだけでありがたいなって、原点忘れて礼拝堂はあるけどあれがないこれがないって言い出しがちなので、40年これであなたを養うと、煮てもいい焼いてもいい。じゃあ飛びまして31節読みましょうか。はい。イスラエルの家はそれをマナと名付けた。それはコエンドロの種のようで、その味は蜜を入れた薄焼きパンのようであった。まあ、あとは皆さんそれぞれイメージしてください。実際当時どんなんだったかなって、初代の社長さんがクリスチャンだった森永製菓ではマンナっていうここから取ってお菓子みたいな作って、今も売ってるかどうか知りませんけど、ああそう、白くてパンのようで焼けばこんな味で、蜜が少し入ってるような、蜂蜜入ってるようなパンのような味がしたのかなって、まあ例えて言えばコエンドロの種のように白かったと。コリアンダーっていう人も英語読みだといるようですが、コリアンダーではないですよ、それに似てたっていう、種に似てたっていうだけですが、35節も
飛びまして読みましょう、はい、イスラエルの子らは人が住んでいる土地に来るまで40年の間マナを食べた。彼らはカナンの地の境に来るまでマナを食べた。皆さん、これが答えでした。彼らは劣悪な境遇で食べ物がない、岩しかない、もう1ヶ月もさまよっている、いつまでさまようかもわからない、教えてくれない、行った先がどんなところかも皆目わかんないと言って、つぶやくだけつぶやいて、神様試みの期間を与えて、試みるだけ試みて、神様答えがないんですかって、とんでもないと思ってもいない答えが天から毎日降ってきた。なんだこのパンのような白いものはって、煮たり焼いたり、あの味があったり、ちょっと甘かったり、そしておまけにうずらが夕暮れにはブワーッと飛んできて、そしてまあ乳だってあるでしょう、羊だっているでしょう。皆さん、神様はなんだかコロナも1年続いて2年続いて果てしなくだろうかってなんとなく思ってしまいそうで、そうじゃないんです。神様の手の中には試みだけじゃなく、ちゃんと神様の答えがありますから。じゃあ私たちどうすればいいの、最後のポイントの信じればいい。信じる力って侮るなかれです。信じなかったら沈むだけです。瞬時に沈みます。ただの人です。しかし信じる力を働かせたら、まあ、何度も言いますが、ペテロは水の上も歩いたですよ。じゃあ4丸を読みましょうか。ピリピ人への手紙2章14節読みましょう、はい、全てのことを不平を言わずに疑わずに行いなさい。いらないものはつぶやき、不平不満、そして大事なものは疑わないということは、つまり信じるということです。疑うんじゃなくて信じる力でね。100年ちょっと前ですか、これもシャクルトンという本があったんですが、映画にもなって見ようと思って見切れなかったんですけれども、イギリス人のアーネスト・シャクルトンという人が、当時第一次世界大戦の時だったかな、14年だから、南極観測探検隊、クリスチャンの船長ですよ。で乗組員は、まあ、荒くれどもでですね、まあ、その手綱さばきという、まあ、忍耐とか寄り添うとか、あの忘れましたけども、いや半端じゃなかったなと束ねて、南極観測探検隊に鳴り物入りで出たんですが、氷に阻まれて船も破損してですね、で当時イギリスでは救助隊はもう無理だと、死んでると、もう見放されて絶体絶命だった。しかしアーネスト・シャクルトンは最初から最後まで通奏たようにブレることとか一貫してつぶやくことなく信じ続けて、こう言った。神は誰一人の命も失わせることはないと。見た目と真逆ですよ。救助隊来ないんだから。分厚い氷で船が壊れてどうやって助かるんですかって。全員死ぬ。絶対死ぬ。どんなに頑張ったって一人も助からないというのが自然ですよ。しかし彼はつぶやかず、疑わず、最後までトップとして言い続けた。誰一人も神は失わせることをしない。どうしたんですか？そっからエレファント島という島まで彼は行ってですね、そこに確かテントを張って何人か置いたかな、具合悪くなった人忘れましたが、そっからずっとあと結局彼は帰還して、ほんで救助隊を起こして、一人も死ぬことなく、当時奇跡と言われたんです。で、それがだいぶ経ってから、10年前だか20年前だか忘れましたけれども、再び注目されて、シャクルトンなんて本が出てですね、そして今この困難な時代に南極を乗り切るのに必要なのは困難でない状況づくりではないと、あなた自身の心の中に信じて、どんな時にも楽観的に、ね、悲観論なら誰でも言えますよ。誰もが悲観論を言う中で、神がおられるから絶対大丈夫だと言わなくてどうすると、信じなくてどうすると。皆さん、今こそ私たちは一家の課長として、あるいは誰かの親戚の友人として、地域で大変な人の間にあって、ね、信じる力を働かせて祈る、あるいは話を聞く、あるいは助けられるところを助ける、そしたら素晴らしいじゃないですか。以前にもお話したフジコ・ヘミングという人も、本当に苦難のピアニスト、魂のピアニスト、 60過ぎてから日の目を見た天才少女と言われたのに、彼は両耳の聴覚を失い、彼女は 30% 片耳だけ戻ったけど、ほとんどピアニストとしては留学までしたのに使い物にならないと言われたけど、世田谷の教会でしたか行った時に聖書の言葉に触れて大丈夫だと信じた。信じる力ですよ。そこからぐいぐい変わっていって、まあやがてクリスチャンになり、 NHK の取材を受け、爆発的に彼は彼女はヒットしてですね、そして今時の人のようなことずっと続いてるじゃないですか。この苦難の中で、ね、魂のピアニストとして。じゃあそのハバクク書の2章の3節読みましょうか。最後にハバクク書2章3節あ、大丈夫だなって、神様は私を見捨てていないと、遅くなっても待っておれと、必ずそれをやってくると、信じなくてどうすると、見た目で生きてどうすると。見た目には私はもう60もなって聴覚も失って絶対ダメじゃないかって、いや見た目じゃない、神がおられる、神は私を知っておられる、待っておれと言うんだから、私は待ちませんとは言わない、神様を信じて期待して遅くなっても待ちますと。じゃあハバクク書2章3節最後に読みましょう、はい、この幻は定めの時について証言し、終わりについて告げ、偽ってはいない、もし遅くなってもそれを待て、必ず来る、遅れることはない。私たちも信じましょう。信じる力を活用しましょう。神様はなぜか意味あって試みの期間をもう少し私たちにお許しになるかもわからない。だから知恵が身につきますよ、忍耐力が身につきますよ、また次のコロナ後の世界に向かって着々と準備が進みますよ。情報のスピードも共有も半端じゃなくなっているような気もしますよ。なので私たちは試みの中で神様の答えが来るということを、遅くなってんじゃないか神様、なんで今日じゃないんですかと言う必要はない。あなたはただ信じて待っておれと、必ずそれはやってくると。お祈りをいたしましょう。黙祷いたしましょう。そしてオルガンを弾いていただきます。今日は出エジプト記16章1節から5節まで、今の私に対する神様の語りかけはこれだなと思ったことはあるでしょうか。意味のない試み、痛み、苦しみ、試練はない。これは滅びないため、命を失わないため、次の時代に羽ばたくための必要な、ちょっと苦しい、ちょっと痛みを覚える期間である。なので絶望する必要はないです。それどころか、やがて思いもかけない神の世界が、神の答えが誰かから出てくるんではなくて天から降ってきたと、これが神様の答えだったのかと信じましょう。信じる力を与えられている私たちは、信じないものにならないで信じるものになりましょう。今週、今信じますと、今日信じますと、信仰を告白しながら前進していきたいと思います。それではオルガンの音を大きくしていただきますので、私たちが今週信じる力をフルに活用して、試みの期間も神様のお答えに期待しながら、みんなが歩めるように、特に病の中、苦しみの中にいる人のことも覚えて、私たちの大事な家族、親族、地域の方々のことも覚えて、また、エリムも静まってお祈りする、またサロンで、静まって読書する、そして幸せな気持ちを味わうようなお食事も可能である、これらも用いられるように、
祈りたいと思います。その他医療従事者、エッセンシャルワーカー、そしてコロナが一日も早く収束するように、神様よとお祈りを心を合わせたいと思います。それでは大きくしていただいて、ご一緒にそれぞれの言葉で神様に祈りを捧げましょう。祈ります。天のお父様、今から心を合わせてそれぞれの言葉で祈りを束ねます。どうぞあなたがこれを聞き届けてください。天のお父様、今は本当に得も言えぬ中で子供たちも頑張っているし、お年を召した方も耐えているし、医療従事者、エッセンシャルワーカーもギリギリのところで、しかしみんなが譲り合いながら、知恵を使いながら、誰かのせいにしないで歩んでいますので、神様どうぞ私たちを慈しんでくださって、あなたの答えを最後まで信じることができるようによろしくお願いします。天のお父様、また祈られたように、綾子姉妹の回復、また大山兄弟の手術、本田姉妹や北姉妹のその後の治療、その他教会の家族の体調の悪い方々にあなたが触れてくださるようにお願いします。野光も用いられていること感謝します。これからもお用いください。ほっと一息する場所とエリムがなりますように、良い証となりますようにお願いします。天のお父様、心痛んでいる方、大きな重荷を負っている方々をあなたが慈しんでください。よろしくお願いします。それでは一言お祈りします。恵み深い天の父なる神様、それぞれがギリギリの忍耐をしながら、そして天を仰ぎ見ながら、神様の答えを期待しつつ、ここに座し、家々で礼拝を捧げています。あなたが一人一人の一週間の疲れをすっかり拭い取ってくださって、新たな信仰の力で満たしてください。私の後に続いて同じ言葉でお祈りしましょう。天のお父様、感謝します。生かされて、信仰が与えられて、イエス様が共におられるので感謝しますけれども、忍耐の時が、試みの時が続きますので、信じる力を強めてください。神様に期待します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。